君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌水くんなんてキャラクターもできちゃうぐらい乗ってるサークルが義歌隊にあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は来月13日に開催、義歌大吹奏楽団の第35回定期演奏会を紹介します。
義歌大吹奏楽団の団長、細見団長です。
よろしくお願いします。
そして今回の定期演奏会の実行委員長の黒岩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
義歌大に吹奏楽団があるんですね。
そうですね、ありますね。ありますね。そうですね。
勝手な僕らの偏見ですけれども、あの理系の人たちが音楽やってるって若干なんか違和感があるんですけれども。
どうなんですか。僕高専から理系ばっかでやってるので、うん、あんまり違和感持ってないですけど。
細見団長は高専出身。
高専です。
高専に行ってた時にも吹奏楽団だったんですか。
吹奏楽やってました。中学校でもやってました。
音楽大好きじゃないですか。
そうですね。
ちなみに楽器は何を。
サックスをやっています。
3歳でピアノを始めた。
いや全然です。小学校の時にクラリネットを触ったくらいで、中学から本格的にやってるぐらい。
だいたいメンバーやっぱりそういう、実は昔から音楽好きでねという団員がやっぱ多いですか。
まあ、半分半分ぐらいだと思うんですけど、初心者の方も結構おられるので、大学入ってから始めるとかの方も多いので。
義歌大入ってから。
はい。
義歌大入るって結構3年生から編入っていうパターン多いんですよね。
そうですね。
だからもう今回の定期演奏会が初舞台とか。
そうですね。1年経ってなくて半年ぐらいとかでもいますね、うん。
中学からやっている団長としてはなめんなよって感じじゃないですか。
いや、まあ経験者が引っ張っていけばなんとかなる気はするので。
先生がいいから。
先生はあんまり良くないですけど。
はい。一方あの黒岩さんは実行委員長ですけれども、楽器は何をやってるんですか。
ホルンをやっています。
ホルン。
はい。
中学生の頃からとか。
いえ、私は大学から始めました。
その前はなんか部活動的なものは何をやってたんですか。
バドミントンをやってたんですけど、もともとその音楽を大学に入ったらやりたいなと考えてまして、ちょっと吹奏楽の方に顔を出してたら、あ、いい雰囲気だなと思ったので入団しました。
楽器はどうやって決めたんですか。
その時に私はちょっと金管楽器をやりたくて、私が入った時がめちゃめちゃ人数が少なかった年なんですよね、
うん。
でホルンが一人しかいなくてやばいから、まあ、金管行くんだったらホルンに行ってほしいって言われて、
うん、
あ、じゃあそれでっていう感じで決まりました。
こだわりはなかったわけ
です。そうですね。
もちろんその時が初めて。
そうですね。ホルンを触ったのは初めてでした。
これ私できるって思いました。
いや、それはあまり分かんないんですけど、なんかそうですね、まあ、あの金管マウスピースっていうあの口をつける部分があって、それでまあ鳴りが良かったので、
うん、才能あるかも。
あ、才能あるかも。
舐めてますね。
僕はあの金管楽器全然鳴らないので、吹けないので。
あ、サックスフォンは金管楽器ではないんです。
あ、木管楽器ですね。
あんなにテカテカしてるのに。
そうですね、あの木の部分が全然ないですけど、一応木管楽器を名乗っています。金管楽器はあの唇を震わせて音を鳴らすタイプの楽器で、木管楽器はあのリードっていう剣のものがついてて、それを震わせたり。
木でできてるからとか金属でできてるからっていう分け方じゃないんですね。
いっぱい押すとこあるのが木管で、押すとこ少ないのが金管って思っていただければ。
あ、なるほど。さすが先生詳しいですね。
そうですね。
そんな、団員たちそれぞれ切磋琢磨しながら、黒岩さんも上手になって舞台に立つと。
そうですね。
はい。あの今日は細見団長、お聞きの通り男性で、黒岩実行委員長女性なんですけれども、あの義歌大ってね、 女子が増えたとはゆえまだまだほとんど男子だと思うんですけれども、技科大吹奏楽団はどうですか？
そうですね、少ないですけど今は8名在籍しています。
50人中の8人が女性。
そうですね、
こういったあのクラブ活動的には多い方ですよね。
多いと思います。
技科大吹奏楽団の魅力っていうとどういうところだと思います？
そうですね、あの愛知県内の大学内では初心者がとても多いので、うん、その大学から音楽を始めたいっていう人がとても入りやすい団だとは思います。
おお、入りやすい団だそうです。じゃあラジオお聞きの技科大生諸君はぜひ。
そうですね、ぜひお越しください。
メンバー募集中。
まあ募集してます。
まあ募集してるということで。
してます、募集してます。絶賛大募集中です。
自己委員長は必死みたいですけども、まあ、誰でもいいっていうわけじゃない。
まあ誰でも大丈夫です。
あの
音楽に興味を持っていただければ。
入ってから。
そうですね、
上手になるからという。
そうですね、練習すれば吹けるので。
楽器は持ってた方がいいですか？
大学に備品として何本かあるのでそれを使えるので、別に持っていかなくても大丈夫です。うん、
団長はサクソフォンは？
あ、持ってます。
うん、黒岩さんはホルンは持ってるんですか？
つい最近買いました。
おもう本気ですね。
そうですね、もう離れられないですね。
はい、というようにですね、みんな楽しくやっております。まあ、そんな中でもこういうあの工学系の大学の吹奏楽団らしい演奏っていうのはなんか期待しちゃいますけど。
練習の仕方とか見てみるとやっぱりなんかあの周波数が波形がみたいなことをあの言ってる団員もいるので、そういうなんか理論的に音楽をやってる団員もいます
ね。団長はあんまり好きじゃないみたいですね。
僕は感覚でやってるので。
細かいのもいるよと。
そうですね、細かい人もおられます。
ちなみにあの細見団長はあの研究の方はどんな分野をやってるんですか？
僕は情報系で、分子のシミュレーションだったりをやってます。
うん、細かいじゃないですか。
細かいですね。
黒岩さんは専門の方は？
建築 の水環境を今やっています。
水環境？
そうですね、
水回りとは違うんですね。あ、
全然違います。成分を解析したりする感じですね。うん、あの川の成分を解析する感じですね。
水の環境を分析するという分野なんですね。はい、そういういろんな研究をしている人たちが一つの舞台に立って演奏会をやるということですが、今日はあの近く定期演奏会があるというご案内なんですけれども、この定期演奏会は年に1回？
そうですね、毎年やらせていただいています。
その他にはどんな活動を？
大学内でいうと入学式や卒業式での祝賀演奏だったり、うん、あとは地域の方々から依頼いただいて、お祭りなどに参加させていただいて演奏したりしています。
へー、最近だとどこのお祭りに行ったりしました？
そうですね、次でいう と、11月にあの技科大の隣の福島村さんで演奏を行わせていただきます。
うん、そうですね、さわらび祭りっていう、祭りが福島村の方でありまして、うん、それの最後のフィナーレのような感じであの演奏をさせていただきます。
へー、まあ、大体毎年？
去年から始まりました。それは
大好評に応えて今年も来ておくれと。
そうですね。
、はい、いうことなんですね。はい、ラジオをお聞き のいろんなお祭りの実行委員会の皆さんもですね、技科大吹奏楽団結構来てくれるみたいですので、また覚えておいていただければいいんじゃないでしょうかね。そして定期演奏会ですけれども、実行委員長、
はい、
いつあるんですか？
10月13日の日曜日にあります。うん、場所はライフポート豊橋です。
でっかいところでやるんですね。
そうですね、でっかいところでやらせていただきます。
コンサートホール？
コンサートホールです。
お客さん1000人入ります。
そうですね、1000人入れたいです ね。
ぜひ満員になってほしいなと思います。
はいはい、
ちょうどこのテーブルの上にですね、ポスターが置いてあるんですけれども、
はい、
全体ベージュな感じですけれども、はい、カラー刷りで綺麗ですね。
はい、デザインの得意な団員が頑張って作ってくれました。
一番上にですね、アルファベットでボンボヤージュって書いてあって、その下にあの夕日をバックに佇む女性と、それから蒸気機関車が、いて、片や反対側の半分ではですね、なんか水平線みたいな人がトランペットを吹いていて、その向こうで船が水からジャパーッと出ておりますけれども、
はい、
イラストはもしかして団員が作った？
そうですね、団員が作りました。
すごい綺麗なんですよ。このポスターというかチラシは 今どうですか、豊橋市内にはいろんなところに貼られていたり、
いろんなところに貼らせていただいてます。
じゃあラジオお聞きの皆さんも、見ていただければ、これ技科大生が書いたんだよって思っていただければいいんじゃないかなと思います。専門の業者がデザインしたのかなと思ったんですけど、
いえ全く団員オリジナルの作品でございます。
ああこういうの好きな人は建築都市システム学系ですかね。
いいえ違うんです。
何系の方なの。
あの日系の、電気
電子情報、
電子情報工学系、工学系の団員ですね。
みんないろんな才能があるんですね。
そうですね、羨ましいです
じゃあタダで作れたポスターという
そうですね、タダで作ってもらいました
すごい綺麗なポスターですけれどもね、はいはい、これがいろんなところに貼ってあります。10月13日ライフポート豊橋で定期演奏会あるということですが、チケットは絶賛発売中。
チケットは入場無料なので、はい、形だけのチケットをお配りします。
でも別にそれがなくても入れる。
入れます。
おしゃれに入りたい人はじゃあチケットを手に入れて。
そうですね
別にそんなのいいですという方は自由に入っていただければいいですね。どんな構成のコンサートなんですか。
一部にシンフォニックステージといっていうのがあって、うん、フィリップ・スパーク作曲のオリエント急行などをやらせていただきます。
など、
はい、
まあ、メインはオリエント急行、
ね、メインはオリエント急行です、
はい、一部はシンフォニックステージ、そして
二部は企画ステージでオリジナル音楽劇のくるみ割り人形をさせていただきます。
くるみ割り人形ってあのチャイコフスキーのバレエ音楽、
はい、
劇っていうのはバレエですか。
いえ、団員が現代風にくるみ割り人形をアレンジしまして、うん、それをバレエではなく、まあ、音楽劇という形で音楽と劇を織り交ぜながらやらせていただきます。
劇っていうとセリフも吐くみたいな。
はい、そうですね。
役者もやるんですね。
そうですね、役者の団員もいます。
役者の団員、
はい
普段は楽器をやってるけど、
普段は楽器をやっているけれど、その時だけ役者をやってくるみ割り人形の役をやったり、かたや女子大生の役をやったりします。
女子大生が出てくるんですか。
そうですね
女子大生って黒岩さんそのまんまじゃないですか
そうです
えちなみにあの黒岩さんは役者なんですか。
あ、いえ、私は、演奏者の方です。
団長は。
僕も演奏者の方です。
今日は役者来てないんですね。
そうですね。
役者の人はやっぱりあの楽器下手くそなやつが選ばれる。
いや、そういうわけではなくて、その脚本を団員が書いて、その登場人物に合いそうな団員を選んで、そのキャラクターだったりやってくれそうな団員にお願いして。
脚本も団員の方が書いてる。
そうですね。
脚本家もいるんですね、団員には。
そうですね
それで女子大生も出てきちゃう。
そうですね、女子大生が出てきます。
くるみ割り人形っていうとね、クリスマスの夜にみたいなお話がちゃんとありますけれども、あれは無視して、
あれは半分ぐらい無視して、
半分無視して
なんか話の大筋は一緒というわけでもないんですけど、あ、うん、まあ、くるみ割り人形が出てきてネズミと戦ったりいろいろ過程を経て、まあ、最後は、うん、みたいなちょっとあまり内容を言うとちょっと、
う
ん、
ネタバレになっちゃ、
ね、ネタバレになっちゃいますので、
はい、まあ、でも音楽はチャイコフスキ
ー。そうですね、チャイコフスキーのくるみ割り人形もやるんですけど、他の曲もちょくちょくやらせていただきます。
面白そうですね。そうですね
現代風なので何でもありかなと。
でも楽しそうなのはいいですけども、その分難しくなりますよね。
あ、演奏の方は楽しんで吹いてるので楽しいです大丈夫です。
オリジナル音楽劇が第2部。
はい、第2部の企画ステージであります。
はい、そしてその次は第3部。
第3部はポップスステージで組曲宇宙戦艦ヤマトなどをやらせていただきます。
お、宇宙戦艦ヤマトっていうとめちゃめちゃ僕らの世代ですけれども。
はい、
知ってました。
はい、知ってます
今の若者たちだと2199とかね。
そうですね、最近リメイクされたりしてるので、うん、見てる人も多いと思います。
音楽は一緒ですもんね、僕らの頃と。
そうですね、変わってなくとてもかっこいい曲です。
個人的にはすごくこうガンダムよりヤマトが好きなんで、僕なんかはすごく嬉しいんですけど、生の演奏っていうのは。
そういう方のご期待に応えられるよう頑張って演奏させていただきます、う
ん、あ、これ選曲は誰なんですか、ヤマトをやりたい。
選曲は団員がやりたい曲を持ち寄ってその中で投票で決まりました、
うん、団長は本当は、ガンダムの方がいいとか思いませんでした。
いや僕はヤマトに投票したので大丈夫です
味方が多いみたいです。黒岩さんなんかヤマト知らないんじゃないですか。
いや私もヤマト好きですよ。
お義科大吹奏楽団はヤマトファンがたくさんいてくれるみたいです。気持ちいいですかヤマトの音楽は。
気持ちいいですね。やっぱりすごいいい曲だなって思うのがちょっといっぱいあって、うん、
楽しみながら、
はい、楽しみながら演奏しています。
しかもホルンですもんね。
そうですね、
ホルンが印象的なヤマトの曲っていうと僕も あんなとこかなあんなところかなって思い浮かぶんですけれども、
はい、
期待してます。
はい、ありがとうございます。
頑張ってください、
はい、
というような3部構成、
はい、
指揮はどういう方が振るんですか。
指揮は、メインの曲は客演指揮の中村健二先生に振っていただきます。
メインっていうのは、
オリエント急行でしたり組曲宇宙戦艦ヤマトでしたりその部の一番目玉となる曲ですね。
あの一部はとか二部はとか決めてるんじゃなくてその一部の中でもこの曲は中村先生、
はいはい、
中村先生ってどういう方なんですか。
中村先生はとてもお優しい方です。
お優しい方、
はい、
はい、黒岩さんにとってはお優しい方ですけれども
元学校の先生で小学校とかであと振ったりあとあれですねこの前で言うとつい最近炎の祭典うん、豊橋市であったと思うんですけど、はい、それの中高の式を振られて
炎の祭典でね、
はいはい、
やはり吹奏楽の演奏がありましたけれども、はい、そこでも式をされた、
はい、
めちゃめちゃ有名な先生です。
そうですね。
その方に毎年義科大吹奏楽団定期演奏会は式をやっていただいてる。
はい、ありがたいことにやっていただいてます。
その本物の舞台をねご期待いただきたいなと思いますね。この一番上に書いてあるボンボヤージュっていうのは今回の定期演奏会のテーマですか。
はい、今回の定期演奏会のテーマはボンボヤージュでフランス語でして、
うん、
訳すと良い旅をという意味で、
はい、
一部でオリエント急行など三部で宇宙戦艦ヤマトなど、各地にを連想させるような曲を選んでまして、
うん、
それが、全体を通して良い吹奏楽の旅をお客様に楽しんでいただきたくこのテーマにさせていただきました。
列車の旅とか、
列車の旅とか
船の旅とか、
はい、
いうことですね、
はい、
で全体でまとめて良い旅を、
はい、
このテーマは割とすぐ決まりました。
ちょっといろいろありましたね、うん、私の、運営の代が人数がやっぱり多いのでどうしてもちょっと一つにまとまるのに時間がかかってしまってて、
うん、いいんじゃないですかね。その分いいものが、
そうですね、ありがたい、そういうものができてます。
もう今みんな一つにこう良い旅をにまとまって、
そう、良い旅をにまとまって結果的にやっぱり良い旅をが一番しっくりくるんじゃないかなってなって団員一丸となって良い旅に向けて、うん、頑張っております。
はい、
はい、
じゃあ、ラジオ聴きの皆さんはね旅をする気持ちで当日会場にお越しいただきたいと思います。10月13日ちょっと先になりますけれども日曜日、時間は
13時半開場14時開演となっております。
お昼間なんですね。
はい、
サザエさんの頃には帰れますので
そうですね、
はい、
安心してサザエさんも見てください、
う
ん、
はい、入場も無料です。ライフポート豊橋駐車場も広いですからね、
はい、
車で行っていただければいいかと思います。
無料の送迎バスをこちらでご用意してまして、
うん、
義科大から豊橋駅からライフポート豊橋までをつなぐバスを、無料で用意しております。
義科大から出て一旦豊橋駅に行って、
はい、
そこからライフポート豊橋に行くというバスが出るんですね、
はい、
無料、
無料です、
はい
はい、
ただ1便しかありませんので定員はありますよね。
そうですね、それをそのためちょっとホームページから予約をしていただきたいです。
はい、はい、予約制になっておりますのでバスはね、でも無料で出ますので、もし足がないよという方はこれもご利用いただければいいですね。
はい、詳しくはウェブで、はい
はい、
吹奏楽団のページがございますので、
うん、
はい、そこから定期演奏会のページに飛んでいただいて、送迎バスの、はい、ところから予約をしていただきたいです。
はい、
はい、
ぜひ気軽に足を運んでいただきたいなと思いますね。
皆様が良い旅を楽しんでいただけるように頑張って団員一同演奏しますのでぜひお誘い合わせの上お越しください。
はい、そして団長からもぜひ。
そうですね、団員がやりたい曲を選んでいたりするので、とても団員も楽しんで演奏するので、うん、お客様にも楽しんでいただけるよう頑張っていきますので、ぜひお越しください。
はい、もうやらされてる感の一切ない演奏で、
そうですね、
やっぱもうやりたくてしょうがない、
自分たちが選んだ曲なので、
はい、そういうステージだそうですので、ぜひ10月13日お昼2時に始まりますライフポート豊橋、駆けつけていただきたいと思います。今日は第35回を迎えます義歌大、吹奏楽団の定期演奏会についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義歌大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義歌大の業界用語のコーナー。義歌大に取材に行くと、もう我々文献の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義歌大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義歌大吹奏楽団の業界用語は、
義歌水くんマーク2。
義歌水くんマーク2は、今年からできた新しい義歌水の、豊橋技術科学大学吹奏楽団の新しいマスコットキャラクターで、初代の義歌水くんが引退して、今年から義歌水くんマーク2になりました。義歌水くんマーク2のツイッターアカウントもあるので、ぜひ皆さんご覧ください。
義歌大正面ロータリーに大きな看板パネルが設置中です。今年も祭りの準備です。次週10月5日の天白の城は、今年も見どころいっぱい義歌大の大学祭第42回義歌大祭について、学祭実行委員会の皆さんに聞きますを楽しみに。